んにちは。ハワイで企業体験談、ハワイ在住のリカです。このチャンネルでは私のハワイでの企業の体験談、山あり谷ありなハワイ生活での失敗と成功についてのお話を正直に、そして丁寧にゆっくりとお話をしていきます。前回まではですね、ハワイに移住する方法ですとか、ハワイ企業イコール移住ではないという話、あとはハワイブランドについてお話をしました。今日はですね、一旦、ハワイ企業のお話を休憩しまして、今現在のハワイの、様子について少しお話をしたいと思います。コロナ禍ですので、いろいろなことが流動的で、思うように、行かない人が多いと思うんですけど、ハワイも、ハワイ自体もですね、ハワイの人たちも、コロナの感染者が増えて蔓延していく中で、思うように、行かなくて、困っている人もとても多いです。その一つがですね、今も深刻な問題ではあるんですけど、コロナウイルスの感染拡大によってハワイ州の失業率がですね、すごく高くなってしまって、全米で最も高いと言われてます。私はこれはハワイの新聞、ホノルルスターアドバタイザーという、新聞の報道で読んで、今も時々読んでるんですけど、ハワイは観光地ですし、ビジネスも観光で成り立っているところが多いので、失業率とても高くなりましたね。コロナ禍ちょうどですね、今2021年3月ですけど、ちょうど1年前に、ハワイでも感染者、コロナウイルスの感染者が出て増えてきたので、ロックダウンに入ったんですね。それがちょうど3月20日でしたね。ちょうど1年なんですけど、そのロックダウンに入った2020年3月の1ヶ月後、4月はですね、失業率が 23.8%、 ホノルルアドバタイザーによると、23.8% となり、そして翌月5月はですね、23.5% と、アメリカ国内でも最高レベルに達してしまったんですね。でそれからロックダウン、緊急事態宣言が出て、ロックダウンをしばらくして、緩めたり厳しくしたりとか、状況、感染者数を見ながら、観光業をですね、再開に向けて、ハワイも頑張ってきたんですけど、ちょうど昨年の10月にアメリカ国内なんですけど、国内向けに入国規制の緩和措置が、取られたんですね。これはですね、詳しく言うと、ハワイ渡航、アメリカ国内なんですけど、ハワイ渡航72時間前ですねに、指定された期間で事前にコロナウイルスの、検査を受けて陰性が出て、なおかつ陰性の証明書を提示した場合は、ハワイに到着してから14日間の自主隔離という、制度が免除されているんですよ。でさらに、ちょうど 1ヶ月後ですね、去年の11月の6日ですね、から日本からの旅行者にも、同じように、渡航安全プログラムといって、事前に日本国内の指定の機関で事前に検査を受けて陰性証明書を提示した人は14日間の自主隔離が免除されてます。なかなかハワイ旅行来る方はそんなに長く、来られない、仕事もしていたりするので、14日間自主隔離している間にも長いですから、 まあ、そこまでしてハワイに来る方っていうのはまだなかなか多くなくて、私はホノルルに住んではいないんですけど、まあ、ホノルルでも、まあ、他のエリアでも日本人観光客はあまりほとんど見ないですね。まあ、週末にちらっと見かけるぐらいで、少しだけ見かけるぐらいで、まあ、ほとんど見ないですね。まあ、ハワイのローカルのショップの人たちとお話ししても、やっぱり14日間の自主隔離免除されても、ね、事前に、ね、検査を日本で受けて陰性の証明書をもらってとかって、そういう手間もありますし、まあ、それをしてなくてハワイに入っても14日間隔離されるっていう、もの制度がずっとまだ続いてるので、まあ、ローカルの人たちもまあほとんど日本人観光客を見ないわって言ってましたね。なかなか、完全に観光業を再開するのはまだ厳しい状態ですね。ちょうど3月にホノルルフェスティバル、毎年1回、ね、年に1回行われる大きなイベントがあるんですけど、それもオンラインで行われるそうで、まあ、3月春休みだったりとかして日本人が多く、来る時期ではあるんですけど、今年は賑わうことなく静かに、過ぎていくのかなと思っています。まあ、最初に言った通り、緊急事態宣言が発令した去年ちょうど1年前の失業率 23%、って言われてましたけど、まあ、日本人観光客がもともとね、ワイキキとかラモアナとかも、ね、ハワイは多いですので、まあ、ハワイに住んでいる日本人で日本人観光客向けにサービスビジネスをしている人たちは、まあ、失業率 23% よりも多いじゃないかなと思ってます。まあ、ワイキキアラモアナは観光とかツアーとか、旅行とか会社とか多かったですので、そこで働いているハワイ在住の日本人も多いので、かなり失業率は多いんじゃない、高かったんじゃないかなと思います。まあ、今もそんなに、ね、観光が再開しない、観光業が再開しない限り失業している状態の人が多いと思います。まあ、早く再開してほしいんですけどね。人間の力ではなかなか対応しづらいところもありますし、いくらこちらが、ね、ハワイ側が感染者が少なくなって安全になってきても、まあ、今度は日本側はどうかなっていう話で、ね、特に観光業、旅行業、ツアーとかそういった、ね、業界はまずお客様の安全を考える、命に関わることなので安全が第一なので、なかなかビジネス仕事がしづらい状態ではないかなと思ってます。まあ、そんなこともあってハワイ在住の人、日本人ですとかローカルの人たち、まあ、これだけ長く観光業ができない状態が続いているので、現地で、ローカルサポートって言って現地のビジネスを応援しようっていう、何でしょう、キャンペーンとか運動とか習慣ができてきています。まあ、日本側はですね、ハワイ在住の日本人の人たちも新しいビジネスを始めたりとか、やっぱり、ね、生活、仕事イコール生活なので、いろんなアイディアを出してビジネスを始めたりとか、まあ、諦めずに、模索はしていると思うんですけど、諦めずに頑張っている、まあ、持ちこたえるようにね、みんなで協力してできたらいいなと私も思ってます。私ももちろん仕事の仕方も変わりましたね。私は3年前に あのビジネス一回閉めたんですけど、あの留学サポートの仕事は辞めたんですけど、それからリモートで半分以上仕事してたので、まあ、コロナ禍に入って特にあの仕事の仕方っていうのはあの大きく変わらなかったんですけど、まあ、完全にリモートで仕事になりまして、あとはローカルのハワイの人たち向けのビジネスを始めたりとか、して生活しています。まあ、あの今ね、こう投資ビザ、前にも話したんですけど、ビジネスのこちらでビジネスを維持するために持っている投資ビザなんかで、ハワイに滞在している人たちはこの去年と今年とあのビジネスでなかなかこう、ね、売り上げが上がらなかったりして、いるとですね、その先ビザを更新したりするときに結構大変になってくるんじゃないかなと思ってます。あの、まあ、移民法もですね、コロナ禍でかなり流動的で、まあ、あのスムースにいかないので、あのはっきり私正直に私的な意見を言えば、まあ、この時期に新しいビザを申請したりするのは控えておいた方がいいかなと思ってます。まあ、準備をして勉強をして、あの法律変わったりとかいろいろするとするかもしれないので、準備をしてあの、まあ、落ち着いた時に新しいビザを申請するのが一番ベストなんじゃないかなと思っています。今日はですね、ハワイの今についてお話をしました。